防災ママともこんが行く。今回は亀有にあります絵と言葉のライブラリーみっかさんにお邪魔しています。今回はこちらのみっかさんで防災ワークショップ、初めてのワークロープを体験しようという、はい、ワークショップに、はい、体験してまいりました。リン君と体験してまいりました。今回はですね、100年防災社のスタッフ小西さんにいろいろお話伺っていきたいと思います。小西さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回はこのワークショップと合わせてこのライブラリーみっかでいろんな展示も行われているそうですね。
はい、今回はみっかさんと共同企画ということで、親子向けの、防災展をやろうということで、展示とワークショップを企画しました。
はい、今回は私もワークショップ、ロープワークの体験をさせていただいたんですけれども、なかなかロープのワークショップは難しかったですね。
そうですね、私も初めてだったんですけれども、はい、稲垣社長と、国土地図株式会社の稲垣社長が、直々に教えてくださるということで、ヨット歴、50数年のご経験を生かしてですね、水害に備えるためのロープワークということで、やはり、ちょっと体験してみるとなかなか簡単にはいかないというところかなと思うんですが、ぜひ知っておいていただくと本当に万が一の時備えになるかなと思いますので、参加していただいた方にはぜひこれからも動画なんかをたくさん、ね、インターネット上に落ちてますので見ながら練習していただけたらなと思っています。
そうですね、実際私も稲垣さんに教えてもらいながら簡単な結び方やってみましたけど、正直言うとできなかったんですよ。できなかったけど、でもやっぱりロープの結び方ってこんな簡単にしっかり結べて、かつあんなに簡単にほどけるんだなっていうのを初めて知ることができましたし、それ以外にも何でしょう、ロープって浮くもの沈むもの、あと長いものとか、ロープ備えておくにもいろんな種類があるんだなっていうのを勉強できたので、それはすごく良かったなって思いました。
良かったです。本当そうなんですよね。私もロープって多分もっと災害現場では、たくさん使い道があると思うんですけれども、そもそもやっぱりそうですね、避難グッズとしてロープが必要だって思ってる方もすごく少ないと思うし、ロープにそんな種類がいろいろあって、やっぱり用途別にいろいろ作られてるっていうのがなかなかやっぱお話を聞く機会がないかなと思います。
そうなんですよね、そもそもロープってなんかあんまり必要なのかなどうかなっていうところもありましたし、そのロープがいかにその水害時とか災害発生時に自分と家族を守るためのものだっていうのを稲垣さんのお話で知ることができたのはすごいいい収穫だったなって思いました。
そう言っていただけるとすごく嬉しいです、やってよかったです。
あと私個人的にあって思ったのがライフジャケットいらないんじゃないかなってなんとなく思ってましたけど、その用意していただいた資料を見ると、大人サイズでも 2,3 千円で簡単に買えるんだなっていうのを初めて知って。
そうなんですよね、
なんかこれ用意しといてもね、さっき稲垣さんもおっしゃってましたけど、海のアウトドアに行った時に持ってくのにも使えるからいいよっていうのはちょっと勉強になりましたね。
よかったです、そうまさにやっぱりライフジャケットもなんか高いのかなとかって勝手に思っちゃってたりするんですけど、実はアマゾンとかでも結構低価格で 2,3 千円とかで買えたりするんで、やっぱあるといいですよね。でやっぱり私自身も娘が4歳なので、普段水遊びするときに、特に水に怖い子なので、練習がてら遊びがてら慣れておく必要があるなっていうのは感じたところではあります。
なんかそう遊びながらそう慣れさせておくって大切なんだなって今回のワークショップですごく感じましたね。みんなお子さんたちも、ね、すごく楽しそうでしたよね。
そうですね、で最後なかなか救命浮き輪も触れることがないと思うんですけども、浮き輪といってもね、人が入るサイズじゃない。
なんだろう、なんか浮くためだけのものっていう感じのものですよね。
そうですね、
ギュッと抱っこできるぐらい、抱っこして浮くみたいな感じのもの、実際持って投げるっていう感覚を遊びながら触っておくと、何かのきっかけで、これ昔使ったなとか、なんかいざという時にどうしようっていうのがなくなるのかなってすごく思いましたね。
そうですね、やっぱり事前に、見たり触れたりしておくと、そのもし万が一の時があっても、これ見たことある触ったことがあるっていうのが、分かってもらえると嬉しいなと思ってました。
本当ですね、なんかちょっとロープ自体は難しいなって思ったけど、それ以上に収穫で得られるものがあって考えさせられることがあったので、すごく楽しいなって思いました。あとはこの今回のワークショップは今日限りですけど、3日の表では防災展 展の方も開催されてるんですよね。
はい、まさに親子向けというところなので、お子さん向けの非常食 あのおやつの非常食ですとか、あと大事なトイレですね、トイレの備蓄品だったりとか、お子さんが使える防災キャップですね、キャップですとか、そういった親子で避難グッズを考えられるような展示になっています。
私もさっきここ来る前に息子と一緒にそこの中見てきたんですけど、やっぱり食べっ子動物の防災食とか、あと備蓄トイレに関してもなんかちょっと戦隊ものっぽくデザインされてるものとかに結構子供が食いついてて、ちょっと家帰ってこれ見て子供が興味持ちそうなの買ってみたいなって思いました。
ありがとうございます。はい、もうまさにそう言っていただけて本当に嬉しいですし、はい、実は備蓄のトイレとかも皆さん結構盲点だったりするけど、一番我慢できないものだったりするので、
どうしてもね、生理現象上どうしても必要なので、ね、これぜひ参考までにいろいろね、皆さんご家族で一緒にお買い物ついでに見に来ていただきたいですね。
まさに備蓄品もどのぐらいの量を自分の家族で準備したらいいかって、ご家族によって違うので、備蓄一覧っていう表を用意してありまして、手に取れて持って帰っていただいて、実際にご自身のご家族でどのぐらい備蓄が必要かっていうのを計算していただけるようになってますので、ぜひ手に取って、お家に帰っていただいてですね、備蓄品見直していただきたいなと思っています。
は
い、
そうですね。これはこちらの展示自体は何日までやってるものなんですか？
はい、3月31日までやっています。
ぜひ皆さんもお買い物ついででも構いませんので、ご家族で見ていただけたらなと思います。本日は100年防災社の小西さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今ワークショップが終わったばっかりなんですが、早速ミッカの外にあります防災の展示をリン君と一緒に見ていきたいと思います。リン君、なんか気になるのあったら教えてください。
わかります。
はい、今ね、いろいろなんか一本の通路になってて、防災セット、椅子掛け用防災セットとかの展示がね、わかりやすくされてるんですよ。
なん
ですかね、これね、これはライトかな、多機能防災ラジオライトだって。ラジオにもなるしライトにもなるよってやつ。実際ね、こうやって触ってね、確かめることができるんだって。あ、そうそう、ここのね、持つところがね、手回しになってて、ぐるぐる回すと電力が発動してライトに、そうそうそう、ここ引っ張って立てて、これ、ね、ぐるぐる回すんだよ。ぐりぐりするとライトになるんだよ。ちょっと難しいか。じゃあ次のとこ行ってみる。あ、防災食が展示されてる。りんくん、どう？
ここでの梅味以外はさっき買いました。
そうだね、さっき三日の受付のところで防災食売ってまして、りんくんがそれ食べたいっていうので、アルファ食品さんのおこげサクサク食感って書いてあるやつのカレー味とコンソメ味を買いましたね。
ご飯もありますね。
そうだね、ご飯はあれだね、水かお湯を入れて食べるってやつだね。前ほらおにぎり食べたじゃん、あれと同じような感じだね。
とうもろこしご飯とかあります、
ね、あ、本当だ、味の種類もこんなにあるんだね。
これいろいろいろある。これ、
ね、防災のキャップだね、デルキャップだ。これ実際にかぶってみることができるみたいだよ。で、頭に乗っけて引っ張るだけ、自分で両手でグッと下に下ろしてやってごらん。ほら、かぶれた。
簡単すぎ。
簡単だよね、どうだった？これ見てて面白かった？
オレンジ色欲しいですね。
そうだね、お家帰ったらちょっと見てみようか。りんくん、今日のさ、ワークショップと紙芝居はどうだった？
楽しかった。
楽しかったね。何やるのが楽しかった？
キャッチするやつ。
救命道具投げるやつね。
浮き
輪ね、あれね、投げてキャッチするの面白かったね。ロープもいろいろ勉強になったね。
これ何？
これはね、大人用のね、キャップだね。
簡単。
あ、大人用の方がリンくんはサクッとできるね。なんかこうやって実際触って体験できるのいいね。こちらの展示の方は3月31日まで展示されているということなので、ぜひ足を運んでみてください。以上、防災ママともこんと
防災子どもりんたろうでした。
でした。